愛のみ。話、松田直樹。
まず結論。もしイエスの愛が、まず結論から申し上げます。もしイエスの愛が人の心を従わせないとすれば、私たちの心を動かす方法は他に何もない。これが今日の結論ですね。先日ですね、パソコンでインターネットをしておりましたら、あるプロテスタント教会、セブンスデー以外の教会の牧師先生のブログがあったんですね。ブログというのは日記のようなものです。牧師先生のこのメッセージを書かれているところがあったんです。そこにはこう書いてありました。聖書にこう書いてある。で、白黒つけられるほど私たちの人生は単純ではない。非常に率直な言い方をする先生だなと思われたんですが、こう書いてありました。私は聖書の言葉をすべてそのまま信じるものですが、それでも聖書にはこう書いてあるで白黒つけられるほど私たちの人生は単純じゃないと思う。聖書には何と書いてあるかだというのが口癖のクリスチャンであっても、その聖書通りに生きられなくて悩み苦しんでいる。おそらく言いたいことは、人生は単純じゃないよってことが言いたいのかなと思いました。このことを今日少し考えてみたいんですね。単純の反対は複雑ですよね。私たちの人生は非常にこう複雑に見えるんですが、本当に複雑なのか、それとも単純なのか。ここでちょっと私以前ちょっとお会いしたご家族のお話をですね、してみたいと思うわけです。セブンスデーアドベンチスト教会員の家族に、以前、日本人ですけどね、出会ったことがあります。お父さんがいて、お母さんがいて、子供たちがいました。もちろん、この方々ではないんですけれども、彼らはいわゆるホームスクール、学校に子供たちを通わせず、お家で学習を行う。これ、英語ではホームスクーリングってあります。インターネットで調べるとすぐ出てきますね。ホームスクールを行い、そしてやがてその子供たちが、就学、つまり小学校、中学校、高校、そして進学する年になってきたんですね。そしてご両親は、子供たちが普通学校へ進学することを決めたんです。私これを聞いてちょっと心配だったんですね。どうしてかっていうと、彼らはこう今までこう外部の刺激を受けたことのない、ある意味で純粋培養されたような子供たちで、もし彼らがクリスチャンでない子供たちと親しくなって交わると、今までとは違う環境に置かれるわけです。そして今までこのご両親が子供たちに与えたいい影響も消え去ってしまうのではないかなとちょっと心配したんですね。そしてやがて数年が経ちました。小学校、中学校、高校、そしてどんどんどんどん進学していったんですね。しかし、この子供たちは私から見ると以前と変わらず親に従い、教会に通い、相変わらず落ち着いた生活をしてたわけです。特にこう学校に通ったから生活がガラッと変わるってわけではなかった。私これとっても不思議だったんですね。どうしてかっていうと、今まで多くのセブンスデーアドベンチスト信者の子供たちが大きくなるにつれて世の中の状態へと同じように同化していってですね、そしてしまいにはその信仰を捨てるように なっていく。こういったのを多く見ていたからです。なんでかな？なぜ彼らは多くの他の子供たちがそうしたように信仰を捨てないのかな？私はちょっと考えてしまったんですね。しかし、結構すぐ分かりました、答えが。難しい答えじゃありませんでした。とっても単純な答えです。しかしその答えは私をこう非常にこう、悩ませるというか深くこう考えさせる答えだったんですね。どうして彼らが世の中へ出ても、世の中の学校に行っても、信仰を捨てずに変わらずやっていったのか。私の考えた答えはこれです。彼らは親を愛してたんです。彼らは学校のお友達よりも自分の親を愛してたんですね。学校の部活動よりも親の言いつけを愛してたんです。だから親に従ってたんですね。こういう話をするとですね、自分が育ててる自分の子供、また自分の孫、 またあるいは自分自身、私はこんな育てられ方はしなかったなと言って、ちょっと考えてしまう人がいると思うんですが、ここで強調したいことは、この話の本質を考えてほしいってことなんですね。本質、この話の本質っていうのは、こうじゃないかなと思いました。人は自分の愛するものに従うってことです。人は自分の愛するものに喜んで従うってことです。証の文の言葉を読んでみます。エレン・G・ホワイトの言葉ですけれども、子供たちは母を愛するから母に従うのだということを母親が彼らに教えるとき、彼女は子供たちにクリスチャン生活の最初の教訓を教えている。母の愛は子供たちにキリストの愛を代表しているのであって、母親に信頼し従う子供たちは救い主に信頼し従うことを学んでいるのである。一言で言うと、神を愛するから神に従うってことです。母を愛するから母に従うということを母親が彼らに教えるとき、これがクリスチャン生活の最初の教訓。神を愛するから神に従う。これはとっても単純なことじゃないかなと思ったわけです。で、皆さんに質問してみたいのは、あなたは神を愛していますかということです。もちろん。もちろんそうですよね。神を愛してるからこそ、教会に通い、安息日を守り、聖書も読んでいます。OK。じゃあちょっと質問を変えましょう。あなたにとって神様ってのは何番目ですか？ある人は、世の交わりが一番です。仕事、その次に仕事、そして神様、三番目。またある人にとっては、仕事が一番です。仕事楽しいですよね。その次に自分の趣味、それから自分の友達、最後に神様。またある人にとっては、快楽。人生一度きりなんだから楽しまなきゃ。楽しまなきゃ損だよ。二番目に自分の家族。三番目に神様。またある人にとっては自分。多くの人にとっては自分が一番ですね。また二番目に仕事。三番目に神様。サタンが私たちに対して何と言ってるかご存知ですか？これはサタンの言葉なんですけども、彼ら、つまり私たちです。神の律法に従おうと言ってる。これはセブンス・デ・アドベンチストのことだと思います。セブンス・デ・アドベンチストは公式に神の律法に従おうと言ってますよね。しかし彼らはその戒めを守っただろうか。神の律法に従おうと言ってるのに戒めを守っただろうか。彼らは神を愛するよりは自分を愛したのではないでしょうか。彼らは神に仕えるよりは自分の利益を重んじたのではないでしょうか。彼らはこの世のものを愛したのではなかろうか。注意してみてほしいんですけど、これは順番のことを言ってるんです。自己を愛した。そして2番目は神様。この世のものを愛した。この世のものが1番。で、2番目、3番目、4番目が神様。順番のことを言ってるんですね。天使たちもこう言ってます。ちょっと長いんですけれども。これは天使の言葉です。天において、奉仕の天使はこう言っている。天使たちは私たちに行えと命じられた務めを私たちは果たしました。私たちは悪天使の軍勢を押し返し、私たちは輝きと光を人々、私たちの心に送り、イエスに表された神の愛を私たちに思い起こさせました。私たちは彼らの目、私たちの目をキリストの十字架に引きつけました。彼らの心、つまり私たちの心は神の御子を十字架につけた罪を強く悟りました。彼ら、私たちは罪を自覚しました。素晴らしいですね。続きがあります。彼らは改心の時にどんな段階を取るべきかを理解しました。金城先生が聖女の話をしてくださいますね。外には中に入って死聖女に至る順番を教えてくださってます。よく理解しました。彼らは福音の力を感じました。彼らの心は神の愛の尊さを見て砕かれました。彼らはキリストの品性の美しさを見たんです。だが多くの者にとってこうしたことは無益でした。彼らは自分たちの習慣と性質とを神に従わせませんでした。彼らは天の衣を着るために地の衣服を脱ごうとしませんでした。彼らの心は貪欲に満ちていました。彼らは神を愛するよりも世の交わりを愛しました。簡単に言うと、天使は悪天使の軍勢を押し返したんです。 私たちに神様の愛を思い起こさせてくださいました。また私たちの目をキリストの十字架に引きつけ、神の御子を十字架につけた罪を強く悟った。ちょっと早口ですかね。すいません。私たちは罪を自覚した。そして、私たちは改心の時に段階を取るべきかを理解した。私たちは福音の力を感じた。私たちの心は神の愛の尊さを見て砕かれたんです。私たちはそしてキリスト、イエスキリストの品性の美しさを見た。しかし全て無益だったって書いてあるんです。なぜ？彼らは神を愛するよりも世の交わりを愛したからです。これが今日の話の論点です。神を愛するより他のものを愛した。人は自分の愛するものに従うんですね。しかも喜んで従うんです。じゃあ質問します。なぜあなたは神の戒めを守れないんですか？今までの話の論法からいくと結論は一つです。あなたは神を愛していないってことです。勘違いしてほしくないんですが、これ私が言ってる言葉じゃないんですね。これはあなた自身の行動、あなたの言葉、あなたの態度、あなた自身が私は神を愛していないと全世界に表明してるんです。この中に私自身も含まれます。みんなそうじゃないかなと思うんです。私たちは自分自身の態度、自分自身の行動、自分自身の言葉で全世界に、また全天に向かって私は神様を愛していません。私の一番は違うものですっていうのを表明してるんじゃないのかなと思うわけです。ちょっと聞書の言葉をお読みします。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることであると書いてます。第一ヨハネ。彼を知っていると言いながら、その戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。次は終わりの時のことを書いている第二テモテの言葉です。この今日の話を終わりの時にちょっと思いを馳せながら聞いてほしいんですね。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者。これ金って読むんですかね。金を愛する者、金を愛する者ですかね。神よりも快楽を愛する者。神よりもっていうのが大事だと思います。信心深い様子をしながらその身を捨てるものとなるであろう。こうした人々を避けなさい。多くの人はですね、この信仰と行い、信仰と行いっていう関係を理解していません。彼らはこう言います。ただキリストを信じなさい。そうすればあなたは安全です。あなたは律法を守る必要はありません。しかしですね、本物の信仰、真の信仰っていうのは服従に表されるんです。イエス様の時代の不信仰なユダヤ人に対してこう言いました。もしあなた方がアブラハムの子であるなら、アブラハムの技をするがよい。また、イエス様はこの信仰の父と呼ばれるアブラハムについてもこう言われました。アブラハムが私の言葉に従って私の諭しと戒めと定めと掟とを守ったからである。使徒ヤコブもこう言ってます。信仰もそれと同様に行いを伴わなければそれだけでは死んだものである。そしてこの神の愛を深く瞑想したあのヨハネもこう言ってます。神を愛するとは、すなわち、その戒めを守ることである。しかし、ある人はこう言います。いやいやいや、ローマ書3章に人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると書いてあるじゃないか。ローマ書3章に。信仰による律法の行いじゃないって書いてるじゃないか。しかし、黙示録には、見よ。私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いようと書いてます。これ、一見すると、まるで信仰によるのであると、仕業に応じて報いよう。まるでこう、正反対のことを言ってるように見えるんですね。しかし、 しかしここには原則があります。真の信仰は服従に表されるんです。もし真の信仰を持ってるんであれば、あなたは神の戒めに従うんですね。しかもこの服従、なぜ服従するんですか？なぜ私たちはこの神に服従するんですか？神を愛してるからです。神を愛するとは、すなわちその戒めを守るんです。皆さん、天使が神様の律法に対してどういうふうに考えてるかご存知ですか？サタンがエホバの律法に対して反逆をしたとき、一番最初の反逆ですね。それまで考えもしなかったことに目覚めたかのように、天使たちは律法があったことを考えました。どういうことでしょう？もう一回言いますよ。サタンがエホバの律法に対して反逆したとき、それまで考えもしなかったことに目覚めたかのように、天使たちは律法があったことを考えました。奉仕するにあたって、天使たちはしもべとしてではなく、子として奉仕するのです。彼らと創造主との間には完全な一致があります。服従は彼らにとって苦役ではありません。神に対する愛は彼らの奉仕を喜びとします。わかりますかね？律法に縛られてるんじゃなくて、むしろ律法のすべてを行うことを喜んでやってたんです。だからサタンが天において、いや、あなたたちは律法に縛られてると言ったとき、むしろ律法を喜んで行ってたものだから、律法なるものがあったということを、まるでちょっと忘れてたように、もう当たり前だったんですね、神の律法っていうのは。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。この第一ヨハネの箇所を開いてみたらわかるんですが、続きがあります。その続きはこう書いてます。そしてその戒めは難しいものじゃない。なぜですか？愛してるからです。簡単なんです。むしろもっと戒めを守りたいんですよ。人は自分の愛するものに従うんです。喜んで、進んで。あなたは神様を愛していますか？という質問が問いかけられるべきだと思います。自分自身で。ちょっとビデオを見てみたいんですけれども、これはニュースのカリフォルニア州の山火事、死者が31人に、アメリカですごい山火事がありましたね。1933年の被害を超え過去最悪と言われた。 AP 通信は12日、米カリフォルニア州を襲った山火事の死者が31人に上り、同州の山火事としては過去最悪となったと報じたとあります。夏にはハリケーンによる史上最悪の洪水で水に襲われたアメリカが、今度は火で大きな厄災の中にいますと。で、この山火事の次にはですね、ちょっと今度は川とか海のニュースなんですけど、これアフリカです。アフリカのガーナで川が突然血の赤に染まり、住民たちが大騒ぎ、原因は不明だそうです。これ本当に最近のことです。アフリカのガーナのニュースらしいですね。報道での住民の表現によれば、ほんの数分間であっという間に赤く変わったのだそうです。で、今度はインドネシアのスマトラ島の川、ある日突然真っ赤に染まったという出来事が報じられていました。今度はオーストラリアの湖が真っ赤に変色。これは2014年頃から赤くなるようになったと言われています。2016年には、これ全部赤くなったとこです。メキシコ、中国、イラン、ロシア、中国、グアテマラ。これ全部赤くなった。最近は数ヶ月に一度ほどは世界中のどこかで川が真っ赤に染まっていますが、そのほとんどで原因が分かっていませんとあります。こういうニュースを見ると、私たちはどこに行ってしまうんだろう、どうなってしまうんだろうか。私たちの行く場所はもう決まってると思います。私たちは自分自身がそれぞれ、愛するもの、もう一回言いますね。私たちは自分自身が愛するもののところへ行くんですね。 14万4000人。彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として人間の中から贖われたものである。どうして子羊の行くところへどこへでもついていくんですか？愛してるから。これから苦難の時代が来ます。非常に苦しい状況になるでしょう。今とは全く時代になるでしょう。食物が手に入らなくなることもあるかもしれません。まあそう言われてますけども。子供たちがお腹すいた。奥さんがお腹をすいた。どうします？もし神様よりも奥さんを愛し、神様よりも子供たちを愛してるなら、彼らの必要を満たすことが先決です。そうじゃないですか。愛してんだもの。私たちはこれから最終時代に入ろうとしているときにですね、このキリスト教の一番の基礎と言われている神を愛すること、これもう一度考えるべきじゃないのかなと思うわけです。セブンスでアドベンチストね、いろんな真理がありますね。死聖所における真理もある。また、三天使の使命の真理もあります。いろんな他のキリスト教会が持っていない真理があります。これらの真理を神様の愛という観点からもう一度見るべきじゃないかなと思うわけです。一人一人が。証のみです。愛が私たちの行為の原則でなければならない。愛が天地間の神の政府の基本的原則である。そしてこれがクリスチャン品性の基礎となるべきものである。この愛のみがクリスチャンを固く立たせて支えるものである。これは最終時代においても同じじゃないですか。神に対する愛、これが私たちを苦難の中でも固く立たせて支えるものではないのかなと思うわけです。私たちの信仰も何によって働きますか？愛によって働くと書いてるじゃないですか。これのみが、愛のみが彼を試練と誘惑に勝たせるのである。あなたは神を愛していますか？私たちは主を知ろう。切に主を知ることを求めよう。なぜか私たちの愛は神の愛によってのみ目覚めさせられるんですね。証の海にはこうあります。神を知れば神を愛するようになる。もう一回言います。神を知ったら必ず神を愛するようになると書いてます。ちょっと人間の愛とですね、人間の性質と神様の性質をちょっと比較してみたいんですけども、アメリカの有名な女優がこう言ってます。これマリリン・モンローですけども、もしあなたが私の最悪の時に私をきちんと取り扱ってくれないなら、私の最高の瞬間を一緒に過ごす資格はあなたにはない。これ非常に人間的によくわかりますね。どん底の時にもし私を見捨てるんだったら、私が成功しても私の楽しい瞬間にはあなたに預からせませんということです。これ非常に同意できる言葉だなと思うわけです。しかし、イエス様のことを見てみましょう。イエス様の人生最悪の時、イエス様の人生の中で一番どん底だった時、最後の瞬間ですよね。手前にいるのはペテロですけども、あんなに愛された弟子ペテロ、イエス様のことを知らない。あなたが何を言ってるのかわからない。そんな人は知らない。その人のことは何も知らないと言って、激しく誓った。イエス様は、主はこの世のあざけり、侮辱を生まれた時から味われましたね。そしてイエス様は嘲笑に耐えられました。ゲッセマネの園では主は弟子たちみんなから捨てられましたね。たった一人でした。みんなから文字通り捨てられたんです。そして十字架につけられました。やがてイエス様が昇天されるときに、栄光の御座に登ろうとされるとき、イエス様が救うためにおいでになった。 この民の恩知らずを顧みて、イエス様は彼らに対する同情とこの愛をですね、引っ込めるのが普通じゃないですか。あまりにも暴音が過ぎますよね。考えてみてください。天国ではイエス様が高く評価されています。そして大勢の天使たちがイエス様、彼の命令を実行しようと待ってるんですよ、天国では。この地上は本当に裏切り者ばかりですけど、天では本当に彼を愛する者たちが集まってるんです。そういう王国、天の王国にこのイエス様の愛情が注がれるんじゃないですか？そうではない。イエス様が地上に残される。私、愛する者への約束は聖書に何と書いてありますか？私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというのが、私たちが裏切り、私たちが傷つけ、私たちが殺したイエス・キリストの愛の約束なんではないのかなと思うわけです。私たちは主を知ろう。切に主を知ることを求めよう。繰り返します。なぜですか？私たちの愛は神の愛によってのみ目覚めさせられるからです。神を知れば神を愛するようになるんです。神を知れば必ず神を愛するようになります。そして神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いようとあります。これはつまり、主を知る。どうなりますか？次の段階。神を愛するようになります。その次は、戒めを守るようになるんです。もし私たちが戒めを守っていないんだったら、この表からすると神を愛していない。そして引いて言えば、主を知らないってことになるんじゃないでしょうか。最後の時、イエス様が罪人に対して私はあなた方を知らないというのは理にかなった言葉じゃないかなと思うわけです。私たちは神を知って、私たちは神を知っているでしょうか。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。神を愛すると戒めを守るんです。それが神様を愛している証拠になるんですね。しかも窮屈に戒めを守るんじゃない。もっと戒めを守りたい。もっとあなたの言葉に従いたい。もっと御心に従いたい。もっとイエス様の愛の掟に従いたい。もっともっと自然とこちらからなるようになるんです。ですから私たちは主を知ることを切にと書いてます。聖書には。切に主を知ることを求めようとあります。私たちはこのキリスト教の基礎である神様を愛すること。これをもう一度ですね、一人一人の心に問いかけて歩んでいってみたいと思うわけですね。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。 しかるべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。